日本の社長辻の耳をすますな。どうも日本の社長辻です。月曜日の朝10時に配信している、この番組、僕が好きな人をお招きし、ただただ好きなことを話しているのを耳を澄まさない程度に気軽に聞いていただこうという番組です。先週に引き続き、今週も昨シーズンまで阪神タイガースで活躍、現在は球団のスペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男さんとお話しします。今日は前半でもやっておりました年表の続きをやっていきたいと思います。ではどうぞ。ABC ラジオポッドキャスト、日本の社長辻の耳をすますな。はい、ということで、引き続き年表の方をちょ見ていきたいんですけども、
はい、お願いします。
ここからはもうプロ入った後っていう感じなんですけども、
入団してから、
はい
はい、
まず2004年に、1年目ですよね。
そうですね、
はい、でピッチャーとして、2軍で36試合に登板、8勝9敗3セーブ、防御率 4.86、はい、というので、このピッチャーとしてプロでやってみて、そうどんな感じだったんですか？
もう一軍には呼ばれず、プロの厳しさっていうのを肌で思い知らされたっていう2年間ですね。
もうなんか自由獲得枠で言ったら鳴り物入りではあるけど、
でやっぱり僕も甘えてたっていう部分もあったですね。1位やし、いずれチャンス来るやろみたいな気持ちもどっかにあったし、まあ必死こいて練習はしてなかったですね、このピッチャーの時は。はい、でやっぱり3年目のキャンプ1軍やったんですよ、僕ピッチャーで。
1
軍のキャンプよっしゃーって
2006年、
うん、
はい、
でそこでアピールしてたんですけど、まだギノザで練習試合で、日ハムです、
僕
ギノザの阪神戦練習試合で、
練習試合
鳥谷に渾身のストレートをホームラン打たれて、
そうなんすね。
でそれで2軍行きが決まって合流して、野手転向を打診されました。
はあ、なるほど。そうそう、鳥谷さんのきっかけやったんですね。
そう、まあきっかけって言ったらあれですけど、
はいはいはいはい、
まあ、そこで打たれて2軍に行って、まあ1週間で決めてきなさいって当時の GM に言われて、
はいはいはい、
まあ相当悩んだんですけど、
あ、一応、うん、どうするどうするというか、こっちは転校してほしいけど、
あの答え、まあ、そうですね、
あ、
転校してほしいけどまでは言わないですけど、やっぱ
どうやと、
まあ、ピッチャーとしてはもうこの球団期待しないなって思う、まあ、感じましたし、自分もちょっと怪我がちなところもあったし、あ、まあ、なぜかその春のキャンプ、新庄さんに、
はい、
君野手やりなよって言われたんですよ、実は。
あ、
そう、2006年の、
はいはいはい、
この春のキャンプ一軍じゃないですか、
はい、
アップ中にビッグボスが、
はい、
僕は足早かったんで、はい、アップでアピールしてたんですよ。アップの時にめっちゃ思い切らして、
はいはい、
な、新庄さん来て、足早いな君とか言われて、野手やればとかって実は言われてるんですよ。すごいっ
すね、もう、じゃ、いっちゃん最初に言ってはるんですね、新庄さんが。
実はそうなんですよ、言われて、それで、まあ、そのまあ1ヶ月後には2軍落ちて、それで野手打診されてるんで、
うわー、
実は新庄さんが何か言ったんちゃうかな、球団にとか。
ああ、でも
それはない、
もしか、まあ、それはないですか。
まあそれをちょっとね、このキャンプで聞きに行ったろうかな思って。
それやってたらすごいですね、新庄さん。で、このエピソードも聞いたことあるんですけど、
うん、
最初野手転向で、
はい、
特訓してて、
うん、
三塁に走ったっていうのは何ですか？うん、
それは記憶にございません。
これは、
うん、でもあの伝説の中でそれだけが唯一記憶にないです。
これはだって
そんなやつおらんでしょ。
小学校から野球やってますもんね、一応ね。
そこまでアホちゃうぞ言うて。
すごい。でこの大村コーチとの特訓中の話なんですけど、はい、大村コーチがちょっと厳しい、こうあかんあかん言って、うん、あのこうやもっとこうやって言ってる時に、伊藤、はい、選手ちょっと反発というか反論しはったんですよね、
う
ん、
そうですね、あの大村コーチもコーチ1年目やったんです。
そうなん
です
ね。
で僕が野手を選択して、
はい、
専属コーチにこの大村コーチがこう球団から、
はいはい、しかも何ヶ月で仕上げろみたいな 言われはったんですよね。そうそ
う
そ
う、1ヶ月で試合に出れるようにしてくれ、
うわ、
はい、だから叩き込まれてたんですけど、はい、その中でやっぱコーチとしてもこう悩んではった時期でもあると思う。
どうしたら
みたいな。そうそう、でちゃうちゃうとか言われたんです。違うよしろそれじゃないとか言って、
はいはいはい、
そんなんあかんか言われたらダメですわって反論したら、多分そのへこんで、
はい、
大村コーチ帰りになんか書店に寄ったらしいんですよ、
はいはいはい、
本屋さんに、
本屋さんに、
で本屋さんでこの正しい子犬の育て方とかみたいな本をね見つけて、はい
はい、ありますね、
うん、それを片手に読み始めて、あこれやって思ったらしい
ほんで
次の日からめっちゃ褒められたんですよ
よしよしっていう感じ、
よしよしよしよしみたいな、そうやいいぞよしよいいぞって
そうなったらもうどんどん
そっから一気に行きました。僕
乗っていったんですね。
乗っていったんです人間簡単ですよ
でもその回もあって、
うん、
5ヶ月でイースタンリーグ月間 MVP、
そうそうそうそう、
打率3割9分7厘、うん、ものすごい数字です。
いや5ヶ月ってもう野手転向してまだ5ヶ月ですよ。
うわー、ほんでもう
で、まあ、2軍でしたけど3割残しましたからね。
いやすごいですこれ、すごいっすね。
いきなり
で、うん、もうその次の年からも開幕1軍
なんですけど、またこれまた怪我があったんですよ。
そうなんですね、
はい、で結局レギュラー定着したのは2009年からなんで、
2009年に規定打席、
はい、そうですね。
これも早速規定打席到達して3割6厘15本24盗塁、
うん、いやもう、いやもうね、やっぱプロの一軍で活躍して一流の選手になりたいって思ってずっと練習してたんで、
はいはいはいはい、
まあ、納得はしてないですけど、まずは3割、
いやすごいですよ、
はい、15本
で、ね、で盗塁もこれ盗塁
は
もう昔から得意やったんですか、はい、足は速いですけど盗塁ってまた癖盗んだりとか、
ほんまはもっとできてましたね。
あ
でも制御してたというか、
あ怪我とか
ですか。そうです、
あまた怪我したらまた、うん、ねあれやしっていう、
まあ、30個前後、
はいはい、
目標にやってたらいいかなとは思ったんですけど、
うわ
やっぱね疲れるんですよね。
あ盗塁したらやっぱ疲労も溜まっていくんですね。そうですよね。あそうなんですね。でこのこれも出塁率もめっちゃ高いじゃないですか、3割8分1厘って
やっぱり
中盤は
いいと思ってやってないですけど、
あこれはもうじゃあ知らん間に身についてた能力なんですね、出塁率は意識して向上した、
うん、いやまあいろいろと教えてもらった中で稲葉さん、やっぱいい左バッターが小笠原さんとか、
ああ小笠原さんもや
ったんですね、稲葉さんとか見て吸収していきましたね僕。
あ
で気づいたことは聞いたりしましたね。
で、はい、ゴールデングラブ賞もこっから取るという、
はい、
その守備も、はい、言ったらもう、 こう大学まではやってはらなかったわけじゃないですか、うん、あのピッチャーやから、
はい、
そ守備は最初からうまくできたんですか。
できないですよ。
あもうそれも大村コーチ、
いや守備は守備でまた担当の人がいたんで、
あまた違う、
もうほんまにこの2006年の転向決めてからのこの 1,2 ヶ月っていうのはすっごい練習しました。
ものすごい、
はい、
もうじゃ人生で
なぜなら、はい、ドラフト1位のピッチャーが2年でそんなに言われるんですよ。
あ
むっちゃ厳しい世界におるなって本気で思ったんですよ。
もうやばいなと、
終わるわ
って。あ
俺野球選手じゃなくなる、それは嫌やったから、
はいはいはい、
もうやるしかなかったですね。
言ってありましたもんね、その時もうバットが剥がせなかったっていう手から、
逆に話したら痛かったんで
そっか
で朝起きて手がこうなんですよ。
あもう握ってる形なんですね、バットを
こうならないですよ。
パーじゃないという、
そうパーがこう
パーがグーなんです
パーがちょっと開いたグーみたいな。
うわすごい、
そうほんまに厳しい世界、ほんまにね感じた年だったんで。
すごい。でオリックスバファローズに移籍されて、
はい、
しかも WBC もここで出張るんですね。
そうですね、初めて。
これは、
はい、
あれですか、ものすごい緊張というか、あの日の丸を背負うというのはまた今までと違う感じですか。
そうですね、もう緊張もありますし責任もあるし、
はい
はい、まあ、期待にも応えたいですし、まあ、こう引退して思ってたのはやっぱりこの WBC でいう経験っていうのはすごくいい経験させてもらったなって 思いますね。だから今年羨ましいですね、また WBC あって。
あ、うますね。
すごいメンバーですけどね。
はい、メジャーも
出るし見に行きたい。
確かに。で、うん、WBC、
はい、
終了後、はい、チームに合流した際に、そうそうそう、森脇監督当時の、
お前時差ボケ大丈夫か、はい、って言われたんですよ、
はい、
だからあのそんなもん向こうが合わせるもんでしょう時差ボケなんてありえないですってあの森脇監督を安心させるために言ったんですよ。ああ
、これはジョークというか、
ジョーク、
これも
ジョークか、
いろいろ、
まあ本気で言ったんですけど
これはじゃあ別に、
またこれ期間が短かったんでね、シーズンまでの間の、
あ、ダルビッシュ終了してすぐもうシーズン始まるから監督がちょっと心配というか、
これオリックス移籍1年目なんで、
あ、移籍してすぐ WBC
やし、はい、こうチームとしてもこう溶け込まなあかん時期やったんで、
あ、そうですね、
そうです、はい、オリックスバファローズに移籍した年やったんで、
はいはい、向こうが合わすことなので、はい、やっぱ深い意味はないってことですよね、その別に、
そうですね、何言ってんねんって今思いますけ
どこれは面白い、
はい、正直思いますけどね。
そして2014年首位打者、
はい、
2014年首位打者、これはもうもう一段階成長したというか、
そうですね、うん、
この時にこのピッチャーは打ちやすいなとか、このピッチャー打てへんなとかは覚えてあります？
得意にしてたピッチャー誰やろうな。得意よりやっぱ不得意の方が頭残ってます
けど。不得意は誰でした？覚えてる？
そんなん結構いますよ。
あ、もうこいつ嫌やっていう。
パリーグでしょ。
はい、
パリーグいかついですからね、ピッチャー。
そうですね、パリーグすごい。
もう大谷さんっす。
ああ
、あ、もう無理。
あ、やっぱすごいですか
大谷さんやろ。
言ってありましたもんね、大谷投手のスライダー
牽制した思った
三塁に
レアードに投げよった
あれよ、どんだけ曲がってるんですか
レアードがまだこっち投げてきよったからしてね
えでも首位打者その中で取らはって、
はい、
で2016年に35歳で、
はい、
53盗塁で盗塁王、
はい、
これ、
まあ、さっきと話が通ずるでしょ、
はい、
30個前後しとけばいいってずっと思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
この時リミッター外したんですよ。
あ、もうやったろと。
そう、もうでね、
はい、
これもまたあれなんですよ、ヤフーニュースが原因なんですよ。
え、
この時の史上最年長盗塁王の記録っていうのが、
はい、
僕ヤクルト戦向かってる、神宮に向かってる交流戦のね、
はい、
新幹線の中でパッてヤフーニュース見たらそんなん出てたんですよ。
はははは、
何これと思って、いや俺今年盗塁王取ったら史上最高最年長盗塁王なんて、これ見て、でその日神宮で二盗塁して、そっからそっから火つき、
もう取ったろと、もう記録作ったろっていう、
そう、
わあすごい。じゃあ別に今までもできたけど、まあまあまあぐらいで、盗塁は怪我もあれやし、ね、疲労もあれやしっていう、はい、そしてその次の年から阪神タイガース、
はい、
FA でっていうことですよね。
FA ですね。
で金本監督にちょっと、まあ、口説かれてというか、
そうですよ
だって断ろうと思ってたって言ってありましたもんね。
ずっと断ってたんですけど、
もうあったらちょっと、はい、言ったら阪神ファンやし、金本選手の試合も見てたし、
しあとまあほぼ決まってたんで、移籍先が、
あ、
実は
違う、
そうなんですよ。
ああ、そうか、
はい、
争奪戦でしたもんね。もう
ずっと断ってたんですけど、AK 言うて飯行くけ、
うわ、そういうことか。でも飯行っちゃったらもう入るしかない。
やっぱり左バッターで
、はい、
金本さんの記録とか成績見たらえぐいですよね。
いや、もうえぐいっすね。
とてつもない人なんで、伝説の、
あ、
やっぱ尊敬の、もう緊張するし、やっぱりあったら、
はいはいはいはい、
うん、出会った瞬間首がもう縦にしか振れんようになってはいはいはい、そうです、はい、よろしくお願いします
もうしゃあないですね、メッシ行ってもたら
で、そう
で、これやっぱ左バッターでこう甲子園っていうのはやっぱすごい難しい。
やらせてもらいましたけど、甲子園で
浜風というか広さもすごいじゃないですか。
もうね、なえる
なえる
嘘やろってありますよ。
いや なんか覚えてますわ。なんか福留選手もいたじゃないですか。
あるです、あるです。
でももうすごい大飛球打った後に、はい、伊藤選手と顔合わせて、はい、浜風浜風みたいな、僕覚えてますもん、うん、ベンチの様子とか。
だってボンダっすよ。
そうですよね。ヒットでもないってことね。
ヒットでもないんです
よ。ホームランがボンダになるってこと、
ね、ボンダっすよ。これはやっぱ甲子園でやってる人だったら分かるっす。まあ秋口になったらこう風が逆になるんです実は。
あ、そうなん
ですか。そうそうそう、夏場以降は結構左バッター飛ぶっすね。
ああ、それ知らなかったです、うん、でも日本
ハム、あと雨の日、
あ、雨は風も
天気悪い日
あの方がいいんす、
ね、いいっす、はいはい、なんかあの風旗見るだけでちょっとテンション上がるもん。
ああ、
逆、あの逆、いつもよりの浜風じゃなかったら、
はいはいはい、だって日本ハムの球場もむっちゃ広かったじゃないですか。
そうですね、フェンス高い
っす。一番広いぐらいですよね、
はい、
で甲子園ってこれこの違う本拠地やったらもっとホームラン打ってはりましたもん絶対。
いや、そうは言われますけど、それはまあまあ分からないですよ。
あ、
は
い、いやすごいです。ほんで阪神でももうこのね出塁率も4割とか打率もね3割打ってはって、
うーん、やっぱりタイガース来てワクワクしましたね。この声援はやっぱ味わったことなかったんで。
あ、そしてそうですね、もう2022年、うん、去年も、
はい、
その引退はどういう感じで決めはったんですか。なんか、
まあ正直 2,3 年は考えてましたけどね。あ、40手前ぐらいから超えてオーバーして、はいはいはい、まあレギュラーでもない、
はいはい、
うん、やっぱずっとレギュラーで出てたんで、はいはい、代打っていうのがこう自分の中で納得じゃないけど、
はい、
やっぱできなかったですね最後まで。
でも2022年の最初とか、
うん、
なんか全然打率も、
うん、そうそうそう、ね、まあやっぱ良かったんですけど、
はい、
その時やっぱ使っていただいてて、
はいはいはい、
それをずっと維持できるというか、うん、ガーンってやっぱ僕下がってしまったんで、
あ、
うん、あのまま行ってたら、まあ、僕も自信あって やったんですよ、はいはい、やっぱ下がっちゃったんで、まあ、そこでまあ、もうちょっと衰えたなって思いましたね。
はははは。
でこう二軍に行った時に、
はい、
41歳一番打ってたんですよ。
あ、二軍で
おかしないこれと思って。41歳の時18歳とか20歳とかなんですよ。一番41歳ですよ。おもろいでしょ。
確かにすごい、
はい、おもろいんですけど、ちょっとやっぱなんか
まあ、そろそろもうやりきったかなというのもあって、
若手の成長の場を奪ってるわけですよ。
なるほど、そういうで最終、
まあ、そういう気使うようになったらもう終わりですよ選手は。
ああ、
そうそうそう、やっぱもうそんな思ったらあかんですよ。
なるほど。で最終打席で、
はい、
アンダをね、
はい、
あのレフト前でしたよね。
かろうじてね、
はあ、いやいやいや、
森下真っ直ぐばっかり来るんかな思ったら、
ちゃんと
普通にカットボールとかする
あれちゃんと勝負して、
まあ、負けられない試合やったんでね両方やっぱ阪神と
確かにそうっすね
広島も
かかってましたもんね、
はい、
あれが、でもスピーチもめっちゃ感動しました。なんか
いや
あれは練習とかしはったんですか。
めっちゃしたっ
すいやすごいしっかりしたスピーチ
ですよ、ね、代打で終わってあれ延長戦やったじゃないですか、
はいはい、
あれ良かったっすね。
え、延長の間練習してた、
裏でこうやって
練習して た、裏で練習してたんですか延長じゃなかった。ちょっと
だってあんなとこにマイク1個立てられて喋れるっすか。
いやあれよ、しかも何万人の
そうめっちゃみんなこう残ってくれはって、
はい、
帰らずにね。
いやすごかったっす、あの感動しました。
いや嬉しかったし、やっぱなんか最初はスピーチとかあんましたくなかったんですけど、
はい、これ
緊張するじゃないですか、
はい、
やってよかったなって思いますよね。
あ、
はい、すごい、いい思いです。
なんか糸井さんやからちょっと冗談とか言わはるんかと思ったらむっちゃ熱い。
そうでしょ
いやそれがめっちゃ刺さりました、あれは。
冗談言う、
ほんまに。で今年からは、
はい、
野球の解説者や評論家やりながら、うん、サスケ YouTube 見ました。あのサスケにもこうガチで挑戦してありましたもんね、あの
練習に。やらへん、
僕は無理です
いやだって痛い。逆に僕らみたいな方が無理やねんね。体重重いし。
でも確かにあの伊藤さんが脱落しはったやつって軽い人じゃないと難しいんですかね、はい、あれ
持ち方もあるんですけどね、
あのね、なんかこう逆手
どっじゃないとダメって言われてるのにトランポリンから飛んで掴んだ瞬間にうってあれ
あミスターって言われ
た。でもあるあるらしいですよ。
あもう
そうみんなもハイだってるから。いや
そうっすよね。
だからみんな横でああせいこうせいって言うんですよ。
ああ
一人やからやっぱみんな、
はい、
あれやっぱね不安ですしね緊張しますよ。
これはまたリベンジも
やりたいですね。
うわもうこれ楽しみっすわ。
もう今回はちょっとあの好奇心で出ましたけど、
ああやってみようっていう
の。みんなもう好奇心じゃないです、
もう集まった
本気だから。僕らみたいに冷やかしていったらあかん、本気ならなあかん。
こっからも楽しみっすね。 YouTube チャンネルもね、はい、あいつ出てたでしょ YouTube チャンネル、小島ラテ
ラテさん。
ちょっと嫉妬しました。ラテ出てました
ね。いやあの焼肉行きましょう。
いやお願いします。
バルクソうまいっすよ。近いし。
あそうか、
野田の方です。野田
話すごい。うわということでじゃあ年表、
はい、
あれではちょっと長なってしまって申し訳ないです。いやいやすごいすごかったですやっぱり、
はい、
まあ、じゃあちょっと
こんなんじゃ終わりませんけどね。
まあね本当はねもっとあれですけどもすいません省略させてもらって。
ち
ょっ
と
このコーナーちょっとだけ言っていいですか。
あコーナーね、
はい、ごめんなさい、はい、糸井さんこれほんまですか、はい、いろいろね、
はい、
たびたび糸井さんのいろんなエピソードがね、
はい、
出てきましたけどもこれまでも、ここからはリスナーさんが、
はい、
これほんまですか糸井さん、このちょっと変わったエピソードあるんですけどっていうのが、はい、リスナーさんが募集しまして、
はいはいはい、
でもさっきもあったじゃないですか、三塁方向に走ったとか嘘もあるじゃないですか、そんなわけないやろと。でこれを糸井さんにほんまか嘘かをちょっと検証というか答えていただきたいなと思います
。これだけ言っておきます、
はい、
ほぼほんまです。
でもまたあれがあるかもですね、もうそんなわけないやんっていう三塁発
想。そうそうそうそう。
では一つ目いかせてもらいます。
はい、いきましょうか、
はい、ラジオネーム、恐竜大好きさん、ありがとうございます。辻さん糸井さんこんにちは。
こんにちは。
糸井さんの天然エピソードといえば、大学時代に殴ろうとした監督とハイタッチしたお話が有名ですが、日ハム時代、
うん、
栗山監督に初球バントのサインを出されるも、
うん、
いけるからという理由で完全無視してフルスイングし先制ホームラン、ベンチでは栗山監督がサインを無視したのを咎めるために頭を叩こうと待っていたが、ここでもハイタッチしたというのは、記事を見たんですが、これはほんまですかということで、これでは糸井さん、ほんまですか？
嘘です。
嘘、あ、これは嘘やったやん。バンタのサインを無視してホームランは？
うん、ほんまやと思う。
絶対ダメ。糸井さん、これ絶対ダメなやつじゃないですか。
無視じゃなくて、分からへんかったっていうね。
ああ、出してたけど。
それは覚えてる。
あ、もう分からへんって
、
うつ。
お前バンタやったぞって言われたっす。
でももう
それをまたハイタッチで怒られてっていうのは嘘ですね。あ、だからこれ
半分ほんまぐらいの感じ
です。
ほんそ、ほんそ間。栗山監督のハイタッチは嘘ってことですね。
そうですね。
よかった、ほんまじゃなかったんですね、うん、じゃあこれいきましょうか。
はい、
ラジオネーム正之さん、ありがとうございます。
はい、
ドラフト1位指名を受け日本ハム関係者と会食した後に記者にどうでしたかと聞かれ、はい、エビフライと食べたものを回答したそうです。これはほんまですか？
ほんまです。
これはね、
まだだって世間知らずの21歳ですよ。
大学ね、
会食どうでしたかって言われたんです、
はい、
会食
どうでしたか。
そう、いやエビフライでした。別に
普通でしょ、ね、成り立ってますもん、
ね、成り立ってるでしょ、はい。
これは質問もその分かりにくかったですよね、うん、これは。
そうそう、なんか大学生でこんな初めて記者会見の場やから緊張してたんちゃいますか。
いやそう
です
ね、
かわいいでしょ。
いやこれはしゃあないですね。ほんまこれはしゃあない。
そう、エビフライ答えました。ほんまです。
ありがとうございます。これはほんまでした、はい、じゃあちょっとこれ、これいきましょう。これちょっとちゃう話です。
はい、
はい、ラジオネームジョーコーさん、
はい、ございます。
糸井さんの天然伝説ですが、
はい、
視力が 1.5 あったのにレーシックをして 2.0 にしたのは本当ですか？
はい、ほんまでーす。
これもちょっと有名ですよね。
これほんまですね。
これ、
はい、
しかもこの後に首位打者取らはったんじゃなかったでしたっけ。
じゃあ
これは
もうこれは野手になっ った時にありましたから。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、そうなんですね。
もうめっちゃ若い頃やりました。
やっぱ目が大事やろうっていうことで、
ただ単にボールよう見えるんちゃうかなって思って 3.0 ぐらいにしたろう思って、うん、
めちゃくちゃ
見える。 1.5 年ですけど、はい、1.5 と 1.2 ぐらいだったかな確か。
あ、
はい、
でも
行
って、良かったのにってことですね、は
い、3.0 ぐらいになったらめっちゃ打てんじゃん思って
でも実際それで3割ね、はい、打ってはるから、これもしかしたらこっからみんなやっていくかもしれないですよね。
やった方がいいですよ、
ね、この話が有名になってというか、はい、うん、
でもやらんでもいいと思いますなぜならよう見えるようになったのが、バックスクリーンの文字とか看板の文字がめっちゃよう見えるようになったっす
ピッチャーのボールとかではなかった。
あんまり変わんない全然変わんないです、はい。
これはほんまでしたね。
ほんまです。
ちょっとこれ、ラジオネーム桃色アイシャドウさん、
はい、
我が家は代々阪神ファンです、
はい、
糸井さん、一塁で外国人選手にナイスバッティングと声をかけられたら、うん、ハピネスと返答されていたのは本当ですか。
ほんまですよごめん、じゃんじゃんなしに俺ごめんごめん、早いな。
これほんまなんすか。
ほんまですよ。
誰とかですか、外国人選手一塁。
誰やったかな、相手のカブレラとかじゃん
パリーグの時
そうそうそう、
ナイスバッティングって言ってくれは
るんですね。ナイスバッティングで言うんやけど、カブレラは、はい、ホームランビッグマネースティールスモールマネーしか言わないです。あ、だからホームランしか稼げねえぞって言
うあ、そういうジョークが。
ジョーク、
お前だから盗塁線でええんちゃうみたいな。
盗塁線ですんなよみたいなな
るほど、
そう
面白い方ですね、うん、カブレラ
ホームランビッグマネーって言ってました
でも伊藤さんはそれ答えるんですか。
分かってるわって言いたいんやけど、
はいはいはい、うん、でももう無視して盗塁
する
あ、これはじゃあ、はい、ハピネスはほんまやったん
ですね。ナイスバッティングって言われたらハピネスでしょ嬉しいですもんね
そっか、はい、センキューとかじゃなくてハピネス、
ハピネス、ハピネス、
ありがとうございます。ではこれラストいいですか。これも全く知らないあれだったんですけど、
はい、
ラストのじゃあいきます、ラジオネームアンバターの苗木さん、
はい、
日本ハム時代、はい、インフルエンザが流行していて、
う
ん、試合が中止になり、
そうそう、あったあった。
でタクシーで球場から帰っていた時に、うん、糸井さんが、うん、体調悪なってきた、うん、空がオレンジ色に見える、うん、と言ったので、
はい、
同行していた田中健介さんが、うん、糸井さんを見たところ、うん、オレンジ色のサングラスをかけていた、はい、これはほんまですかこれはさすがに
ほんまです
これは、
うん、
これはもう体調オレンジ色に見えるやばいってなったんですか。
インフルエンザですよ、
はい、
確か
もう流行ってたんですね。
集団で
もう中止になるぐらい試合が、
あれはどっかね、北海道の地方の球場やったんですね確か。
はいはいはいはい、はい、
中止になったのかな。で全員病院に行けになって、
あー、もう検査しろと。
そうそうそう、
はあ。
でその検査行くまでにこうユニフォームちょっと脱いで、そのまんま行くじゃないですか、練習してる
学校
なんで、
はいはいはいはい、
サングラスもしてたんですよ、そのまま行けって言うんで、はい、でこうタクシーでこうやってて空見たらなんかしんどいなーってなって、あれ空オレンジで見えるの、健介健介俺空オレンジ見えやばいってこれいいってなったら、言ったら田中健介が、いやお前サングラスオレンジやんけっていうツッコミがあったって。
めちゃくちゃ面白い、はい、それはあ、ほんまやってなったんですね。
ほんまやってなったけど、しっかりインフルエンザでした。
あ、インフルエンザではあったんですなるほど、
隔離されたっ
すね。ありがとうございます。これもほんまやということで、はい、以上糸井さんほんまですかでした。
です
うわ、ほんま盛りだくさんのこといろいろ聞かせていただいて、
やっぱネットに出てるんやろうね。嬉しいけどね、今となれば。
あ、その時はちょっと複雑な時もありました。
いや、もう大人ですから
昔は ありがとうございます。ということで、どうでしたそのラジオ、はい、ラジオはちょいちょい、
やっぱ声質が大事だなって思いましたね。
あ、それ
ラジオ
意識していただいたんですか、ラジオ声質。
はい
じゃあ誰な
しました。
じゃあ全然ちゃいますやん、それ
ちょっとなんか、はい、声大事なの。喉飴、ね、喉飴舐めていかんとあかんですね。
いやいや、ありがとうございます。もうい
や楽しかったです。
いや、ありがとうございます、
辻さんのおかげで。
いやいやいや、
はい、
ほんまちょっと僕らの またネタもちょっと暇やったら、
まあ、コントもさせられたしまたやりたいなって思ったし、はいはい、また呼んでいただきたいな。
いやありがとうございますほんまに、はい、いろいろ話していただいてほんまにちょっと夢みたいな時間でした。
いえいえいえ、
またこそ、はい、ちょっと
コントやりたいです。
あ、コントありがとうございます。ちょっと今度は劇場の方で
や
ってもコント。
それは無理やそれほんまのやつや。いや無理無理、
それは無理。本人役とかで、本人役とかでやりましょう。
もうそれは無理、
はい、ありがとうございます。ということで糸井さん本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
お願いします。
はい、またお願いします。
ABC ラジオポッドキャスト日本の社長辻の耳をすますな。エンディングです、2週続けて糸井嘉男さんとのトークをお届けしました。いやーなんか夢のような時間でしたね。ほんまに嘘やんみたいな、糸井さんと2人喋ってんねみたいな感じでしたけども、楽しかったです。僕もありがとうございます。はい、ここで番組ではリスナーさんからの感想メールを募集しています。宛先は tsuji@abc1008.com 辻@abc1008.com です。そして番組ツイッターもやっております。またこの番組は Apple Podcast や Spotify をはじめ各種サービスで配信していますのでフォローよろしくお願いします。ということで次回のゲストなんですけども、これすごいですよ。2人組女性ラップデュオチェルミコのマミコこと鈴木マミコさんです。この人友達なんで、どんなコントをしてくれるか楽しみにしております。ということで以上、日本の社長辻耳をすますな。次回も耳をすまさずに軽い気持ちで聞いてください。ありがとうございました。